今年の復活祭が近づいてきましたので、アブラハムの人生の学びを休んで、今日から2週間にわたり、主イエスキリストの受難と復活についての話をさせていただきたいと思います。今まで何回もイエスキリストの死、埋葬、復活の話を聞いたことあると思いますが、これらの2つの話を通して、私たちがキリストへの理解と愛を含めることができるように祈っています。確かに、イエス・キリストよりも意味深い、素晴らしい人生を送った人は誰もいなかったのです。イエス・キリストの地上の人生について考えると、しもべという思いが頭に浮かびます。イエス・キリストは30歳で、公に奉仕を始めたから、3年のうちに十字架に亡くなられた日まで、昼も夜も絶えず人々に仕えてくださったからです。そしてご自分の弟子たちに、互いに使おうように教えてくださったとき、キリストは次のような言葉で、ご自分の人生の目的を求めて言われました。質の子も、来たのも、使えられるためではなく、変えて使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためである。人に仕えてくださるというお務めを果たされるために、天から賜されたので、キリストが父なる神様に、私の正しいしもべと呼ばれるということは、驚くべきことではないと思います。イエス様がお生まれになったよりも、700年ほど前に、キリストの受難を予言したとき、イザヤは父なる神様御言葉を次のように引用しました。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの統合を彼らが担う。イザヤ53章を学ぶと、父なる神様に呼ばれた通り、イエス・キリストは本当に正しいしもべであることがわかります。キリストご自身には、しもべの特徴、次のように現れていたからです。まず、正しいしもべであるので、しもべの姿として現れました。53章の1節の2節、もう一度見てください。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕では誰に現れたのか、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝くもなく、私たちがしたような見栄えもない。いろんな絵があります、キリストの姿。実は私たちはキリストはどんな顔があったか分かりませんが、ただこの説明だけあります。これを見たらね、多分キリストはハンスムな人ではなかった。人はそれを見て、ああ、これは神の子とすぐ見ません。実は彼の姿を見たら、彼はね、一般の人と比べてしもべと。その格好を見たら、実はキリストはそのものです。新約聖書のピリピ人への手紙見てくださいませんか。ピリピ2章の6節から読ませていただきたいと思います。ピリピ2章 一章の6節、6節から8節まで。キリストは神の御そかてである方なのに、皆さんそれはお生まれになる時、その時天国に住んでらっしゃった時、その時キリストの姿見たら神の子、神様と分かりました。キリストは神の御そかてである方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、すなわちもし地上に現れた、まあ、神様としてこれもしますので、人に礼拝されるとかそのこと。でもキリストは実は全ての姿をとってご自分を無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分の卑しく死にまで従い、十字架の死にまでも従われました。どなたに従いましたか？父なる神様に。この歌詞によると、イエス様は神でありながら人間です。今もキリストは 100% 神様です。100% 人間です。人間にならなかったら、私たちの身代わりになることができなかった。神でなければ身代わりになろうとしても彼も罪があるので、父なる神様キリストの贖いは私たちの罪のために受けられなかった。キリストは神でありながら人間です。しもべになるためにこの世に来られました。キリストと同じように信じも謙虚なしもべの地位を継ぐべきです。パウロはその前の節で説明しました。同じ2章4節5節、自分のことだけでなく他の人のことも借り見なさい。あなた方のありではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られたものです。もしキリストはしもべになったら、信者たちは同じようになるべきです。そのことです。正しいしもべであるので、しもべの姿として現れました。イザヤ53章に戻ってくださいませんか。今度、3節。彼は蔑まれ、人々からのけ者とされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたとばらなかった。その私たちは、その国でね、その時にイエス様が地上にいらっしゃった時、自分の国に行きましたね。その自分の人に受け入れなかったのことですね。3節からしもべであるイエス様について次のことがわかります。正しいしもべであるので、しもべとして扱われました。福音書を読めばすぐ分かります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。その4つの巻は福音書と呼ばれています。なぜなら、その4巻には、イエス・キリストの十字架、イエス・キリストの埋葬、イエス・キリストの復活が記録されているからです。パウロによると、福音とは次のようなことです。イエス・キリストが私たちの罪のために死なれたこと。褒められた、見かけによみがえられたことね。だから福音の書を読めば、特にマルコとかね、キリストは本当にのしもべであるので、しもべとして扱われました。キリストは彼が好かるようになった人間によって拒絶され、預けられ、 やがて打ちされ、そして十字架につけられた。しもべだからです。王の王と思わなかった。神の子と信じなかった。彼に。実はね、多くの人は当時の時に、このイエスは偽キリストです。すごく悪いんです。実は、マタイ福音書によると、キリストが葬られたから、祭司たちは、ロームのパロットのところに、総督のところに行って、3日間、キリストの墓が守るように、弟子たちがキリストの死体を盗まないように願いました。そしてその時、ユダヤ教の人、ユダヤ教の指導者たちに、キリストについてこう言いました。この騙す者は他に騙せないように、そういうことを、復活弟子たちがキリストの死体を盗んで、復活を伝えたら人が騙されてる。そのように考えてキリストのことです。本当にしもべでした。キリストと同じように信者もしもべとして扱われます。ヨハネ15章開いてください。ヨハネ15章。15章の18節から。ヨハネ15章の18節。弟子たちに次のようなことを伝えた。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方によりも私を先に憎んだことをしておきなさい。もしあなた方がこの世のものだったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るのではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉も守ります。しかし彼らは私の名のゆえに、あなた方に対してそれらのことをみんな行います。それは彼らが私を救わしたかと知らないからです。信者は本当のしもべになるなら、絶対に迫害される。キリストはそのことを教えまして、この言葉が皆さん、この言葉を成就しました。その11 の、 弟子たちは、ユダは先に出てしまったが、みんな迫害された。歴史によると、その11人の中の10人が殉教者になった。なぜなら、キリストのしもべになりました。今も全世界でキリストのしもべが迫害されています。どうぞ、イザヤ書に戻ってくださいませんか。正しいしもべであるので、しもべの姿として現れました。だからキリストと同じように、私たちも謙虚のしもべの地位につくべきです。三節では正しいしもべであるので、しもべとして扱われました。だから現在の信者たちもキリストと同じようにしもべとして扱われます。四節から八節まで次のようなことがわかります。正しいしもべであるので、私たちにも使えてくださいました。今から私は4から6節まで読ませていただきたいと思います。 何回も何回も私たちという言葉が出てきます。見てください。もうこと4節、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちを持った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために刺し通され、私たちの徳のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手の道に向かっていた。しかし主は私たちすべての統合を彼に負わせた。身代わり、私たちの、私たちの現在の私たちのためにも、たるししもべであるので私たちに仕えてくださいました。第一ペトロ一章開いてくださいませんか。新約聖書の第一ペトロ二章22節、二章の22から25まで読ませていただきたいと思います。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても 罵り返さず、苦しみられても落とすことをせず、正しく裁かれる勝手に、すなわち父なる神様にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負わりました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は火のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者である監督者である方のもとに書いたのです。この箇所ね、信者向きの言葉ですが、イエス様を、大牧者であるイエス様を自分の救い主として受けるまで、人間はここでまたイザヤ書に描写されている通り、迷っている羊のようなものです。キリストのものではない、悪魔のものです。けれども信じるとき、キリストの群れに入ります。それでその時からキリストはその信心を導いてくださいます。御言葉から霊的な演奏をやってくださいます。暗い谷を歩くことがあっても私は恐れません。聖書によると、ちょうどそのところキリストは私と共におられます。まるイエス様も自分の命、自分の救い主として受け入れていないなら、ぜひ機会があるうちに牧師であるイエス様のところに行って自分の罪を認めたら、キリストはあなたをすぐ受け入れます。正しいしもべであるので信じにも使えてくださいました。ヨハネ13章開いてください。ヨハネ13章3節から十字架につけられた前夜、十字架につけられる前夜、キリストは次のようなことをしました。3節、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこと、ご自分が神から出て神に行くことを 知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられた手ぬぐいで拭き始められた。12節。イエスは彼の足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何したか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主である死であるこの私があなた方の足を洗ったのでですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に告げます、しもべはその囚人に勝らず、救わされた者は救わした者に勝るものではありません。イエス様はしもべたちのしもべの仕事をしました。皆さん、中東の場合は絶対に先生はそのことをしません。私は同じ選挙団体の選挙士ですね。もうすでに天に召された。長い間ね、イランに住んでいました、の福音の伝えた。彼はね、福音の伝えた、彼はね、先生の立場がありました。それで、外に出たとき、彼は自分のカバンを持ってはいけません。その習慣がなかった。しもべに持ってもらわなければいけません。彼は持ちたかった。でもその国には絶対に先生はそのことしません。キリストと同じように、皆さん、キリストは彼の先生ではなく、キリストは王の王、主の主。でもここでキリストはしもべの立場を取って、つまらない仕事を、一番低いしもべはそういう仕事をするだけでした、その時代。教会にはね、皆さん、教会に先輩と後輩ないです。私たちは等しい。私たちはみんなキリストの子供。私たちもしもべです。もしキリストはそのように弟子たちにその教えてくださった。私たちこそ互いに使うべきです。ガラテヤ5章開いてください。ガラテヤ5章13節。ガラテヤ5章の13節。兄弟たち、あなた方は義を与えられたために召されたのです。ただその義を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。ただししもべであるので、しもべの姿として現れました、キリスト。だからキリストと同じように信者たちも私たちも謙虚のしもべの地位につくべきです。正しいしもべであるので、しもべとして扱われました。だからもちろん信者たちは同じように、本当にキリストのしもべであるなら、他の人にそんなに扱われます。 タルシシモベであるので、私たちにも使えてくださいました。ですから、キリストと同じように信心も他の信心に、また未信心に使えるべきです。イザヤ53章にもう一度見てください。9節から10節まで次のようなことがわかります。正しいしもべであるので高く上げられました。9節。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は友者と共に褒められる。これ予言ですね。福音書でイエス様が自分の墓を持ってなかった。実は皆さん、十字架にかけられた犯人が普通、ゴミ捨て場に投げ込まれて燃やした、彼らは。でも、あるイエス様を信じた者は、金持ちですね、自分の墓を持っていました。一般の人はそういう立派な墓を持っていませんでした。金持ちだけに墓を救ってもらうために、すごく時間と お金がかかってね、岩に掘ってもらった。それに一人分ではなく家族のお墓、新しいものね、キリストが、結局キリストが友者の墓に葬られた。それがキリストのだんだん高く上げられました。十節、しかし彼を砕いて、痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪悪のために生贄をするなら、彼は末永く子孫の見ることができ。皆さん、信者たちはキリストの子孫です。その言葉も成就された。主の御心は彼によって成し遂げられた。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの統合を彼が担う。だんだん高く上げでありました。使徒の働き3章開いてください。使徒の働き3章の13節、イエス・キリストの十字架の死を要求した人たちにペテロは次のことを伝えました。13節、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。この文脈によると、彼はね、キリストの復活について伝えた。葬られて、金持ちのお墓に納められた。それで復活された。神様はその時、キリストをしもべであるイエス様を高く上げてくださいました。その出来事がエペソにも教えられてるので、見てください。エペソ一章20節。エペソ一章20節21節、エペソ一章20節21節、神はその全の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上に置いてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また 今の世ばかりでなく、次に来る世においてものとなられて、すべての名とかすべて の, あの金の上に高く置かれました。復活された時、当時ね、あの旧約聖書時代、また新約聖書時代も、あの王様の右に座っている人は王様の次のような権威を持つものです。だけど父なる神様、イエス様が天に戻った時、父なる神様の右のイエス様の弟子たちが、ある時に、あのお母さんに、ヨハネと、ヤコブのお母さんに、イエス様に願いました。イエス様ね、あなたは国に着く時にお願いがあります。何でしょうか。私の息子、一人を右に一人の左に、しもべではなく自分 の, あの子供ね、他の弟子たちよりの高い地位が与えられるように、イエス様は、いや、そう私は約束しません、だから弟子たちに私についてきなさいと言った。実はあの次のようなことを言いました。誰でも私についていきたいのもと思うなら、三つのことをしなければいけません。自分を捨て、キリストと同じように日々自分の十字架を、すなわち死ぬまで私についていきなさい。ある時、ヨハネをね、ごめんなさい、ペトロはイエス様について、ペトロはヨハネについてイエス様に尋ねました。あのイエス様はその時ね、ペトロにあの将来のことを伝えました。だから、ではその人どうでしょうか。ヨハネ、イエス様は答えませんでした。私たちが傷についていけば、私たちいろんなことを経験します。迫害に会うかもしれませんが、キリストはそれを決めました。ただ私たちはしもべとして、キリストと同じように父に従って、私たちはイエス様に従って死に行くべきです。でも皆さん、キリストが復活されたから、天に上げられた一番高い地位に着きました。それも予言されました。ピリピ2章開いてください。ピリピ2章、ピリピ2章、2章の9節から、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白し、父なる神が褒めたたえられるためです。半分がぐらいねを成就しました。でも今はね、まだすべての口はイエスの主と告白しません。3つのところがあります。このまずね、天にあるもの、すでに亡くなった信者たちとか天使たち、また地にあるものは生き残った人間、また地の下にあるもの、これ皆さん、ハデスに投げ込まれた人はね、キリストを全然信じようとしなかった、罪を認めなかった、結局、みんな、将来、みんな、イエス様は、主であること、告白します。なぜなら、キリストは、王の王、主の主、父なる神様、キリスト、父に従ったキリストを高く上げてくださいます。イザヤ52章。 イザヤ52章。先ほど53章を見ました。52章の13節見てください。見よ、私のしもべは栄える。彼は高くめられ、上げられ、非常に高なる。多くの者があなたを見て踊れたように。その顔たちは即慣れて人のようではなく、その姿も人の心とは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で窮地をすくみ、彼らはまだ告げられなかったことを見、また聞いたこともないことを悟るから。まだ成就しません。皆さん、将来すべての世界の指導者たちはイエス様が神であることを認めなければなりません。キリストはすべて上に上げ、高く上げられるからです。キリストと同じようにしもべである信者も高く上げられます。第一ペテロ5章を開いてください。第一ペテロ5章の6節。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。でも信者がまずしもべにならなければ高く上げられません。キリストは良い模範を示してくださいました。それがイザヤ53章に記された通り、正しいしもべであるのでしもべの姿 として現れました。だから信者たちも謙虚のしもべの地に着くべきです。正しいしもべであるのでしもべとして扱われました。やっぱり信者はしもべになるなら同じように扱われます。正しいしもべであるので私たちにも使えてくださいました。ですから全ての信者たちはキリストと同じように他の信者に使えるべきです。正しいしもべであるので高く上げられました。ですから信者はもししもべになる、キリストと同じように将来高く上げられます。